それでは通告に従い質問をいたします。空き家対策についてでございます。4月30日総務省が発表した住宅土地統計調査の速報値によりますと、全国の空き家数は2022年10月1日時点で900万戸でした。5年前に比べて51万戸増加し、過去最多となりました。住宅総数に占める空き家の割合、括弧空き家率は 0.2 ポイント上昇し、過去最高の 13.8% になりました。1973年の空き家数は172万戸、空き家率は 5.5% でありました。1993年は448万戸、9.8% となり、20年で約 2.6 倍に増加、その後2022年までの30年間で空き家数がさらに増加したこととなります。新潟県では住宅総数101万5千戸のうち11万6千戸が空き家で、2018年の調査から1万戸増加し、空き家率は前回から 0.6 ポイント増の 15.3% で、全国平均の 13.8% より高い数値を示しています。空き家数の増加は、相続等により所有者の特定ができなかったり、単身高齢者の介護施設入居後そのまま放置されるなどによって解体や利活用が進まないことなどが要因として考えられます。政府は昨年末、改正空き家対策特別措置法を施行し、対策を強化しております。この措置法に基づく対策計画は、県内全30市町村のうち26市町村が策定しております。空き家の管理が不十分ですと、破損した部材の飛来や倒壊、また景観、治安の悪化につながるなど、行政の対策が急がれます。県では2024年度から、少子化対策も兼ねて、中古住宅を再販する事業者に対して、改修費用などを補助し、補助分を値引きしてもらう、新潟安心小結び住宅推進事業を始めました。当村では、空き家住宅リフォーム助成事業や、空き家活用バンク制度等がありますが、空き家の利活用は進んでいないように思われます。空き家等実態調査、平成30年実施によりますと、村内には約150戸の空き家があるとのことです。今後、どのような対策を考えているのか伺います。
答弁を求めます。村長。
それでは丸山議員のご質問にお答えいたします。まず弥彦村内の空き家戸数についてでありますけれども、昨年度に各区長および町内会長のご協力によりまして、空き家等実態調査を行った結果、令和6年1月時点で187戸確認をされました。平成30年に行った同調査では153戸だったため、5年間で34戸増えたということになります。 このような状況の中、村でも空き家対策は喫緊の課題として捉えているため、令和3年3月に弥彦村空き家等対策計画を策定し、問題となっている空き家等に対する今後の方針を定め、具体的な対策を進めているところであります。現在、産業部長をリーダーとした関係職員らによる住宅整備事業プロジェクトチームを令和5年4月に立ち上げ、新たな宅地の開発や既存の村営住宅、空き家、空き地の利活用について取り組んでおります。具体的な取り組みといたしましては、昨年12月22日に、株式会社ジェクトワンとコンサルティング業務契約を締結し、空き家の処分に困っている村内の方や、移住を検討している村外の方々に向けて、分かりやすく情報発信するための専用ホームページである空き家バンクの構築をはじめ、空き家対策ロードマップや空き家チラシ、ポスター等の啓発ツールの作成などを行っております。またこれまで3月16日と5月18日に2回の空き家セミナーおよび無料相談会を開催しております。それぞれ21名、10名の参加がございました。いずれの会も参加した皆様からは、大変ためになったということのお声をいただいております。7月6日には3回目のセミナーを予定をしております。今後もこれらの取り組みを通じて、関心のある村内外の皆様に空き家についてご理解いただくことで、空き家バンクの利活用をさらに促進をし、移住希望者等に対して分かりやすく物件や空き家住宅リフォーム助成事業など補助制度の情報を提供できるよう整備を進めていくとともに、さらに SNS を通じた村内外に向けた情報発信を積極的に強化をしていきたいというふうに思っております。また株式会社ジェクトワンの三条市における空き家対策の実績とそこで培ったノウハウを活用しながら、県央エリアで連携した対策ができるよう取り組んでまいりたいというふうに思っております。以上であります。
再質問はございますか。
はい、
丸山議員。
はい、弥彦村の総合計画の中におきまして、住環境の整備、現状と課題ということで、人口の減少や既存住宅、建築物の老朽化等、居住に利用されていない建築物、いわゆる空き家が、やその敷地、空き地が増加しているということで、その空き家等の中には適切に管理がされてなく、安全性の低下や公衆衛生の悪化、景観の阻害等の問題を引き起こして地域住民、通行人、車両への危害等が懸念されているというふうに記載されておりました。こういった中、空き家等対策の推進に関する特別措置法が施行され、空き地、空き家の有効利用を図ることや、措置を講ずることが可能になったとのことです。同法や弥彦村空き家対策、空き家等対策計画に基づき、空き家活用バンクや各種助成金の活用、県や宅建協会など関係機関と連携して対策に取り組むということでございます。私が見た資料は平成30年実施の実態調査でありましたが、ただいま村長の答弁、令和6年の1月現在では187戸に増加しているということであります。現状の空き家の数が最新では、6年前に比べて30戸以上増えているということでございますが、その空き家の数の中で、 なんていうんでしょうか、少しリフォームすれば、利活が活用できるとか、もう倒壊の危険性があるとか、そういった状況の内訳とは分かりますでしょうか。
村長。
お答えいたします。一個一個のやはりその空き家に関しましては、その権利の問題である、あるいは地権者の問題である、あるいは所有者がはっきりしているものもあれば、ちょっとはっきりしていないものもある、そういった意味でのいろんな権利関係も加わり、我々としては例えば地域住民の方に倒壊の恐れがあるとか、そういったものを速やかになるべく早く除去するというようなことも優先的にも考えつつ、議員のおっしゃるようにいわゆるリノベーションすればすぐ活用できるというものも細かくこれから選別をしていくことになるだろうというふうには思いますけれども、なかなか先ほど申し上げたように権利関係等々の問題もあり、若干時間は弓はそのスピーディーにはいかないのかもしれませんけれども、ここは着実にやっていきたいというふうに思っております。以上です。
丸山議員。
はい、令和6年4月に改定されました弥彦村空き家等対策計画の中に、これ前回の調査のデータかと思うんですけれども、状況がこう詳しく載っておりました。で、建物に目立った破損はなくて、今後利活用が見込まれるものであったりですとか、外壁や屋根窓等に腐食破損が見られるが、小規模な改修を行うことで今後の利活用が認められるから、何段階かに分けて、もう倒壊の危険性が認められるまで、個数が掲載されておりました。新たに調査したものに関しても、どういった状況であるのか調査し、今後の利活用に活用、データとして活用することが好ましいかと思われます。それで前回この状況の調査、いわゆる空き家の実態、実際どれぐらいの痛み具合であるとかというのを、実態調査を行ったのは、各集落の区長さんのみなのか、それとも役場の職員も一緒に現地で調査をしたのかというのを伺いたいと思います。
村長
は産業部長より答えさせます。
はい、産業部長。
はい、ただいまのご質問にお答えいたします。前回、令和3年3月に、この弥彦村空き家等対策契約を策定する際にですね、区長さんや町内会長さんから、地域の空き家に対して、こういろいろ見て回っていただいたわけなんですけれども、役場の職員もそこに随行していったわけではなくて、区長さん及び町内会長さんから挙げてもらったものを、村の方で地図上に落として整理したものでございます。以上です。
村山議員。
で、今後空き家とか空き地を、利活用する上において数のデータも必要かとは思うんですけれども、その空き家がどういった状況なのかというふうな細かい実態調査をする必要もあるというふうに考えております。多市町村では、弥彦村は187戸でございましたが、大規模な都市になりますと、もう戸数がものすごい多くなって、役所では対応できない部分もありますので、例えば、地元の建築士会なり不動産なりの業界の人からに委託をして、建築物の状況を詳しく調査しておる自治体もあります。 まあ、今後、昨年、今、村長の答弁にありましたように、ジェクトワンさんとの契約をして、空き家に対して本腰を入れていくということでございますので、そういった、詳細な実態の調査も必要かと思いますが、その点に関してはいかがお考えでしょうか。
村長。
先ほどもお答えしましたように、これは所有者の問題もありですね、簡単に例えば行政なり、あるいは地元の区長さんなりがこう中の様子を見るということは非常にまあ難しい問題もありますけれども、所有者が分かっていればまだ対応はできますが、所有者が遠隔地にいたりとか、あるいは所有者不明という物件も多くあるものですから、この辺はプライバシーの問題もあり、丁寧に進めていかなければならない問題だというふうに認識しております。以上です。
丸山議員。
村内の状況はちょっと全くちょっと調査不足で分かりませんけれども、全国的には所有者が分からず、それこそ固定資産税の徴税もうまくできないという物件もあるようでございます。村内、今年相続の登記はもう義務化されてますので、登記をしなければもう違法になりますので、相続によっての登記はもう 100% これからはされるふうに思いますが、過去のものは相続が不明のものとか多々あると思います。村内の状況は、数的に把握はしておられますでしょうか。
産業部長。
空き家の実態調査を村で、した場合にですね、やはりこの空き家の、外観を見て、どういった状況にあるかという調査をしておりますが、その空き家の相続人がいるかどうか、正しい管理人がいるかどうかというところまでは、突合しておりませんので、そこはまた納税義務者等の、税情報に関係するところにもなりますので、特段今の現状、措置する必要があるといったケースが出てきた場合はそういうところまで追いますけれども、また非常に空き家の状態が悪くなってきて周りに悪い影響を及ぼすような段階になったときには、そういったところも踏み込んで、調べておるところです。以上です。
丸山議員。
はい。先ほどの村長の答弁の中で空き家セミナーの件、答弁でありました。3月16日の空き家セミナー無料相談会には私も参加させていただきました。非常に興味深いお話をしていただき、勉強になりました。第2回目はちょうど小学校の運動会とぶつかっておりまして、ちょっと参加ができなかったんですけれども、参加人数、それぞれ3月で21名、6月で10名の、参加があったということでございます。そのセミナーの後、無料の相談会も実施をしているということで、その3月と6月に、セミナー後の無料相談会でどれぐらいの相談件数なり、その後のこう何て言うんでしょうか、フォロー等で、個人情報もありますから公開できる範囲で教えていただければと思います。
総合政策課長。
ただいまのご質問をお答えいたします。第1回セミナー3月16日に開催したものは、参加人数21名に対して個別相談件数は4件、第2回目は5月18日に開催したものでありますけれども、参加人数10名に対して個別相談件数3件となっております。相談内容ですけれども、空き家の有償無償を含めた譲渡、賃貸 に加えて、未管理地も等も含むですね、空き家空き地の管理活用相談といった形の、ご相談でありました。でご質問のフォローアップですけれども、その未管理地、いわゆる、雑草が伸びているだと か環境の面でのご相談というのは、その環境対策所管である防災村づくり課をご紹介というかおつなぎしておりますし、で空き家の譲渡賃貸に関する、ご相談というのは、今まさに我々があの構築を進めております空き家バンクの紹介もしつつですね、議員もあのご参加いただいたので、その時にさあの企業さんも参加していただいております。その空き家の処分関係でなりわいとされている業者さんで、その直接その事業者さんが買い取りをしていただく企業さんにお越しいただいておりましたし、2回目のセミナーにかの時はですね、そのウェブ上でですね、無償で0円で、その空き家を処分したい方と、空き家をお求めになる方をマッチングさせるという、そういう、マッチングのサイトを、なりわいとされている事業者さんも参加していただいて、で実際にその2回目のセミナーでは、その事業者さんのところにも相談を進めるというふうな、まあ、いわゆるマッチング成立というところまで、進んだということ、はい、事例がございました。以上です。
村山議員。
はい。実際にそういった相談会で、そういった成果が出てくると、村や彦村にとっても、メリットもありますし、まあ、所有されている方にとっても大変なメリットになると思いますので、今後も引き続きそういった事業をしていただきたいと思っております。先ほど産業部長からの答弁で倒壊の恐れがある住宅空き家等々のお話がございましたが、この特措法によって、まあ、措置を命じ、まあ、解体になったような事例というのは、過去に村内では何件ほどあるのか伺いたいと思います。
産業部長。
ただいまのご質問にお答えいたします。弥彦村には弥彦村空き家対策協議会というものがございます。その協議会での主な、協議内容としましては、特定空き家の認定および措置に関することになります。特定空き家の認定につきましては、令和4年の7月に1回開催しまして、鴨原地区の空き家を特定空き家として認定しております。そしてこちらの特定空き家につきましては、令和5年度で受託の予算を取りまして、それを繰り越しを明記をしまして、今令和6年度これを行政代執行にて受却をするを進めております。今現在も契約は済んでおりまして、これから受却の工事に入るところです。弥彦村では行政執行に代執行による受却はこれが初と記憶しております。また令和5年5月に2回目の協議会を開催しまして、亀泉地内の森の泉を特定空き家として認定しております。以上です。
丸山議員。
はい。4月1日の広告で特定空き家等について、の一件の広告がありました。その件が今おっしゃられたですよね。でじゃあ今まで村内では1件の代執行があり、まあ、4月1日の広告では、まあ、動産を速やかに処分をしなさいという広告が出ておりました。その協議会で認定をされた、ね、物件に対してでこういったまあ広告を行い、速やかに解体等が行われないと、その次の段階で行政の代執行というふうな流れに移っていくわけでしょうか。
専業部長。
ただいまのご質問にお答えいたします。空き家に対して行われる行政代執行の流れとしましては、まず特定空き家に指定をいたします。その後村の方で助言指導を行います。それは文書等でお願いをするんですけれども、それでも改善が図れなかった場合、勧告、命令、戒告といったまたさらに厳しいお願いをすることになります。それをもってしても改善が図られない場合、そうすると今度行政代執行令で代執行令書という通知文を出しまして、それでも最終的に改善されなかった場合、最後に行政代執行というふうな流れとなっております。以上です。
丸山議員。
はい、分かりました。でそれと先ほどちらっと答弁の中で出てきた協議会に関してちょっと詳細を伺えればと思います。
産業部長。
はい、ただいまご質問にお答えいたします。弥彦村空き家対策協議会の、協議内容と しましては、先ほど、答弁させていただいたとおりなんですけれども、協議会の組織のメンバーなんですけれども、村長、区長、公益社団法人弥彦村シルバー人材センター、弥彦村建築業組合、弥彦村建設業協同組合、公益社団法人新潟県宅地建物取引業協会、新潟県司法書士会、弥彦県間協同組合、以上のメンバーで構成されているものでございます。
丸山議員。
はい、ありがとうございます。協議会においての協議事項ということで、空き家の対策計画または特定空き家の判断や措置の実施、また空き家等に関する政策の検討や実施の状況の検証ということで、協議会で協議が行われているというふうにお聞きしております。この協議会で空き家等の対策に計画が細かい計画が練られているとは思うんですが、空き家に対する村での助成事業として空き家活用バンク制度というのがあって、今ホームページ見るとちょっとこれから多分なんていうんでしょうか、ホームページの中で見やすくなり、バンクの制度自体をちょっと改修していく予定なのかなというふうには思っておりますが、ずいぶん前から空き家活用バンクの制度があり、その中 で実際こうマッチングがされておったかと思うんですけど、そういった実績等が分かったら教えていただければと思います。
産業部長。
ただいまのご質問にお答えいたします。現在ホームページで公開しております空き家バンクなんですけれども、議員おっしゃられるとおり、ただいま、新しい空き家バンクの方にリニューアルするための、準備をしております。現在、掲載個数なんですけれども、9個載っておりまして、そのうちに7個が、成立済みとなっております。この空き家バンクホームページで掲載するようになったのが平成29年度からでございまして、今までこう何度か再掲載とかもあるんですが、18個今掲載をしまして、そのうち成立済みになったのが12個成立済みになって、あと掲載期間が満期になって抹消したのが4個で、現在まだ成立しないで残っているのが2個2つということになっております。以上です。
実際弥彦村に移住をしたい、弥彦村で、移 り住んで、まあ住みたい、もしくは弥彦で商売をしたいという方結構いらっしゃると思うんですよ。でその、情報源、まあ、当然不動産屋さんなり、まあ、建築屋さんなりもありますが、村のホームページ見る方も結構いらっしゃると思います。で、まあ報道にもでもされておる通り、ジェクトワンと業務の契約を結び、そういった空き家バンクの構築等もその業務のコンサル業務の中に含まれているというふうに記載がされておりました。今後の空き家対策のロードマップと、今ほど言いました空き家バンクの構築、空き家のチラシ、ポスター等の啓発のツールの作成やセミナーイベントの開催、外部のプラットフォーム団体との連携スキームの構築ということで、非常に今後この業務が成功をすれば、村内のそれこそ業者さんにとっても、建築業者にとってもメリットになるのではないかと思っております。ご存知の通り、今建築の資材なり建築費が非常に高騰しておりまして、新築をする費用が非常に高くなり、中古の物件を求められる方今後増えていくと思います。良質な中古物件がの情報が迅速に公開される、こういった不動産の物件って鮮度が命で、結構情報をもう早く出して、早くマッチングして、早く売れなり貸すなりっていうのが非常に重要かと思います。そういった中でこういった業務の委託、ジェクトワンさんにそういった業務の委託をするということが決まって、村内の中古の市場がある程度活発になってくるのではないかなという期待をしております。でその中でそういった業務が始まったばかりですので、まだいろいろと段階の途中であるものが多いかとは思うんですが、空き家のポスターとか最近ちらほらと見受けられますが、このポスター、役場では見たことあるんですけれども、他のなんていうんでしょうか、建設業者さんなり不動産業者さんなりにこのポスターっていうのは掲載をしてもらったりとかはしているんでしょうか。
総合政策課長、はい、お答えいたします。ジェクトワン、に委託してですね、ちょうどこの6月ないし7月から、空き家バンクが出来上がり運用開始するところでございまして、で、第3回目のセミナー7月6日に予定しておりますけれども、こちらでは一応、予定ではありますけれども、その空き家バンクが出来ましたということで、大々的にオープンというかリリースさせていただきつつ、その空き家の譲渡賃貸をお考えの方をお招きしたいと考えております。それに合わせてですね、今現在チラシの配布を進めております。で、議員が今おっしゃられたようにですね、村内のその工務店さんだとか、そういった関連業者さんにも当然お配りしていくものだと思いますので、はい、これからそのようにしてまいりたいと思います。
村山議員、
はい、そういった広報活動、紙ベースでのそういったものも非常に効果があると思いますし、公式の LINE での情報発信も重要になるかと思います。村外の方、県外の方が弥彦村に移り住んでいただく、商売をしていただくという、そういった非常に有効なかつ重要な事業かと思いますので、これからもそういったこの事業を充実させていただけたらと思っております。以上で質問を終わります。